大竹紳士交友録、月曜日は経済アナリスト森永卓郎さんです。
はい、毎度ということでですね、はい、今は大江戸線乗ってきたんですけれども、はい、途中で座れてずっと原稿書いてたんですよ、はい、それで夢中になっちゃって、うん、気づいてパッて前見たら、うん、勝ち時って書いてあって、うん、あれ勝ち時って途中駅にねえよなと思って、うんうんうん、慌てて飛び降りて、はい、3つ乗り越したのは初めてです、ね、
まあ3つも行
った
。
あれあともう1個行ってたら、うん、はい、間に合わなかった。ギリギリセーフ、
セーフでよかったです。
俺も昨日パンツ後ろ前に履いちゃった時は嫌だったな。
パンツ
しちゃったよ、もう本当に、
ね、
大変、はい、
養老先生なんて言ってました。
養老先生
は、ね、虫の話でした。
いや、虫の話じゃなくてですね、はい、やっぱり子供の時のお父様の亡くなったことで、はい、こうやっぱり挨拶ができなかったとか、うん、で先生がなんかこう、はい、いろんな経験をなさってね、まあ、ALS の患者さんとのことなんだけど、その時になんかこう霊みたいなものを、
はい、思いをやっぱりちょっといろいろ受け取ってしまったのか、
全部受け取って大変だったって。いや、もうなんかちょっと、
あ、最近そういう方に行ってるんですね。私の中では、はい、養老先生は虫おじさんなんですよ。大分県のね、日田にこう市民大学みたいなのがあって、はい、そこの講師で養老先生が呼ばれたんです。はい、でも東京から養老先生が来てくれるっていうので、うん、何をおもてなししたらいいですかって言ったら、養老先生が、はい、僕が行く前にその森の虫を全部取っておいてくれと、はい、もう地元の人に手分けしていっぱい虫取って標本にして、はい、養老先生にこうちょうど大学に来た時に差し上げたんです、はい、そしたら養老先生が痛く感動して、はい、東京に帰ってからお礼状とともにですね、別の虫のセットを送ってきたね。でそれを地元で受け取る人がなかなか見つからないんで。
やっぱり送り返すわけにいかないしね。
そうそうそうそう、
お返しがさすがです。
でも、いや、山ん中に住んでる人に虫あげても
いやいやいや、もうね、
まあそれはそれとしてですね、今日は自民党総裁選挙の、うん、はい、お話をしたいと思うんですけれども、はい、まあ、自民党総裁選挙、はい、菅さんと石破さんと岸田さんと3人立候補してですね、うんうんうん、政治評論家の皆さんは、うん、9割菅さんで決まりとか、はい、99% 菅さんで決まりと言うんですけど、はい、 そうやってますね、そういう人たちに私は聞きたい、はい、じゃあその1割とか 1% はどうやったら、例えば石破さんが勝つんだ、うんうんうんうん、私は何をどうひっくり返してもですね、うんうん、その残り2人が勝つ目っていうのが全くシナリオが見えない、
うん、そうですね、
なんか政策論争をしてるように見えて完全な出来レースにしか見えないですね。うん、ね、これなんでこんなことになっちゃったのかっていうのを、今日はお話をしたいと思うんですけれども、うん、はいはい、実はこれはもう私は密室で決まったんだと思うんですね。ただ密室とは絶対に言わない、うん、なぜ言わないかっていうと、過去の痛い経験があるからです、はい、2000年に、はい、小渕元総理が、はい、倒れて、はい、これもう命も危ないっていうところで、都内のホテルにですね、当時5人組って言われた、まあ、野中さんとかですね、はい、森喜朗さんとかがこう自民党幹部5人が集まったわけですよ、はいはい、でその中で村上正邦っていう参議院会長かな当時が、はい、森くんでいいんじゃないかいって言って、それで総理大臣が決まってしまった、うん、自民党総裁選も経ずに、国民の審判も経ずに、うん、総裁を密室で決めていいのかってずっとこの20年間言われ続けたわけです、
うん、そうですね、
だからそれは繰り返したくない、はい、
そうですね、
でもだから言い訳程度に自民党総裁選挙はやるんだけれども、うん、党員票を入れると石破さんがのしてくる可能性もあるので、うんうんうん、党員票は投票させないと、うんうん、いうことで決まって、もうだから 100% 菅総理で決まっていると。じゃあなぜこの密室が菅義偉支持でまとまったのか中話なんです、はい、うん、でこの答えは、はい、私は包み隠さず言いますけれども、うん、もう解散総選挙の日程が決まっているからだと思っています。
もうすぐに解散する、
はい、 具体的に言うと、うん、10月の13日公示、うん、25日投開票、うん、っていうスケジュールで、うん、政治家の皆さんたちがもう動き始めてるんです。
今日の週刊ポストと週刊現代の見出しを見たら、うん、両方とも10月25日解散総選挙っていうふうに出てましたね、う
ん、はい、それは根拠なしに週刊誌が書いたんじゃなくて、そういうふうに動いてるんですよ、すでに。で、なんでそんな早く、来月ですよ、
来月で、
来月解散総選挙をしないといけないのかっていうことなんですけれども、はい、うん、実は安倍内閣の支持率はずるずる落っこってきたんです、はい、森かけ桜、はい、その他、まあ、政権の私物化と言われるようなことを散々してきて、まあ、国民にそっぽを向かれていた。で、そのまんまでは選挙はできないと。ただ、こう菅さんが総理大臣になると、はい、ご祝儀相場がつくわけです、うん、で、これは私が妄想で言ってるんではなくて、読売新聞の世論調査だと、まだ菅さん総理大臣になってないのに一気に支持率回復して今 50% 台に乗ってるんです。
はい、そうなんですか。
そうなんです。で、この支持率は長持ちしません、うん、
どうして。
いや、それは、うん、地味だからです。
地味だから。
地味だから。
地味だから。で、うん、で、さらに、はい、これは11月にやることはできない、うん、なぜかっていうと、はい、11月になると気温が下がり始めます、はい、気温が下がり始めると、はい、うん、先週も言ったように、コロナがバンバン増えていきます。
第3波
と選挙をやったら密になるだろうっていう議論も出てくるし、うん、はい、支持率も下がってるから、うん、もうこれは誰がどう考えても10月に解散総選挙をするしかないわけですね。で、私はもう普通に常識がある政治家っていうか、自民党のためを思うんだったら菅さんは10月解散に踏み切るんだと私は思うんです。で、これ10月解散で動いてるっていうのは実は野党も一緒なんです。だからこの立憲民主党と国民民主党の合流新党の代表選が今行われてますけれども、なんで急いだか、はい、選挙があるからなんです、うん、選挙前に何としてでも合流して戦う体制を作ろうと。
野党も焦ってるってことになるね、はい、そうなってくると。
ただ私はここでびっくりしたことがあるんです、うん、はい、あの枝野さんが、うん、なんと、はい、その政権公約っていうのかな、うん、代表選の公約で消費税を次元的に下げる、うん、私一瞬耳を疑いました。
今まで言ってませんからね。
私は何度も言ったんです、消費税を下げようよ、下げようよ、下げようよ、立憲民主党のあちこちに言いました、うん、誰一人言うこと聞いてくれなかったのに、うん、ここに来て突然言い出した、うんうん、でもこれは代表選の公約だから重いわけです、
うん、重たいですね、
はい、だから結局結局、うんうん、立憲民主党は来月の解散総選挙を消費税、うん、まあ、次元的一時とはいえ、はい、下げるっていうので戦う、はい、で、ところがですね、一方の菅さん、
う
ん
う
ん、
これはもう下げない、
下げないんです、はい、私は別に味方するわけでも何でもないんですけれども、うん、菅さんのいいところは、うん、安易な嘘をつかない、うんうん、有言実行、うん、だから菅さんは下げないんです。なぜ下げないかっていうと、この財務省っていうのがすごい役所でですね、うんうん、政治記者さんに聞くと、はい、もう菅さんが最初に当選した頃からべったり横についてご進行を重ねてきたと、うん、つまり財務省審判にもう作り上げちゃったんです。だから消費税は下げないと、
うんうん、でもヨーロッパなんかでも下げてる国もあるし、しかも次元的に下げてるっていうところも出てきてますよね。
いや、もうそれがスタンダードです、うん、ヨーロッパでは、うん、はい、みんなやってるんです、うん、で、その中で日本だけがやんないっていうのが今の立ち位置なんですね、うんうん、日本ので
、やんなくて大丈夫なんです。
いや、ダメですよ。
でしょ、
ダメです。で、ただ、うん、 私はこれで本当に久しぶりにねじれのない選挙になるな。
与党と野党でね、
はい、消費税1つ取ってもね、与党は消費税 10% のまま、はい、野党は下げるぞっていうので、うん、ここで誰を選ぶのかっていうのは国民の選択になるわけです、う
ん
う
ん、でも その前に菅さん9月の何日で 総理になるわけでしょ、
はい、
そうすると内閣は決めなくちゃいけない。
あ、決めます、
決めますよね、はい、だからここで内閣の何大臣何で全部決めて、
はい、
それで決めてすぐに10月に入ったらこれ全部解散にしちゃってって。
そうですそうですそうです。
と、もう一回新たに内閣ももし菅さんが勝ってうまくいったらこうもう一回決め直すって話になります。
そこは難しいんですね。そのまんま継続させる、うん、つまり、うん、適材適所で、うん、一番力のある人を大事にするっていうのが一つの選択肢です、うんうん、もう一つの選択肢は、うん、自分の仲良しをとりあえず短期でも大臣っていう肩書きをつけるために、うん、並べる。
いやだってご派閥が菅さん推しになったわけだからそこに押して、だから自分が総理大臣になりますっていうことよりもさっきもおっしゃったけど密室じゃなくするためにこうなったっていうのはやっぱりなんか菅さんが俺がやるっていう意思がね先に強ければこうはならなかった。
いやだからですね、うん、私はその第三のパターンが来るんだろうなって思うんですけど、
はい、
それは各派閥からご利用された待機組を全部大臣にしてやって借りを返すと、
はい、
もう大臣にしてやったぞって言って、はい、そいつらを1ヶ月でクビにして、はい、次の組閣はちゃんと自分の好みでやるって、これが一番
そんな非常なことが
非常かな。でも、うん、1回やっとけば
地元か1ヶ月だって1ヶ月ですよ。それ
1ヶ月でも地元帰ったら元なんとか大臣のなんとか先生ですになるんだ。いやそうか
もしれないけど1ヶ月じゃ実績も減ったくれも何にも
紅白出たみたいな箔みたいになるんですか。
そう、うん、でもほら末は博士か大臣かっていうじゃないですか、うんうん、別に本当何の意味もないんですよ、うん、紅白だって武田鉄矢さんが紅白出たら一生食えるって言ったのが全くの嘘だった。どれだけひもじい思いをあの後したかって、言ってましたから。あんなね、うん、大臣なんかで飯が食えるはずがないのに元大臣で。
いやでもそのなんか名誉とかそんなのは残るじゃないですか。
そうだから、ね、名誉は1ヶ月でつくわけですよ、
はい、そうかな。
なんか美穂さんがずっと私のことを疑いの目で見ているのが若干気にかかるんですけど、だけど他の人ははっきり言わないでしょ、うん、
言わないです。もう
教えてくれないです。みんな、うん、今回の総裁選挙では政策の違いが出て、ざけんじゃねえぞこんなの茶番なんだから。あの私ははっきり言っておきます、うん、今の国会議員の皆様は、はい、与党も野党も、はい、みんな日本の未来とか国民のこと考えてんじゃなくて自分の選挙のことしか考えてない人が圧倒的に多数を占めているっていう。
落ちちゃったら何にもなりゃしないからねっていうのも、ね、
そうなんです。
本人はあるかもしれないけど、でもあれでしょ、消費税をもう このまんまにするっていうことは、でも森永さん、そのこの後の経済対策ってと大変なことになるんじゃない。もう
ストーンと落ちますよ。私は10年以内に韓国に平均所得で抜かれると言ってます、うん、
またではその話もね伺える時を待ちたいと思います。お時間来てしまいました。森永さんありがとうございました。明日は武田立さんがいらっしゃいます。お知らせの後は交通情報です。